私たちのこの世界をお作りになって、そして私たちの家庭を支えてくださっている神様は、平和をこよなく愛されるお方であります。家庭においても職場においても平和が保たれることを天の神様は今でも望んでおられるわけであります。で、この平和に欠かせないものが、許し合うということであります。神様は私たちに許し合いなさい、たとえどんなことが起こっても、どんな出来事が起こっても、それでも許し合いなさいと命じておられるわけです。それは未完成な私たち一人一人が一緒に人と暮らしているわけですから、仲違いやトラブルや争いは起こってまいります。でも許し合いがなければ平和を作り出すことは決してできないのであります。でも、別にですね、聖書が改めて許しの必要を説かなくても、一般でも許し合うことは、大切だというふうに一般の社会でもよく言われています。一般によく言われている許すべき理由、3つ大体挙げられています。どうして許さなければならないのか、一般的にはこんなことが言われています。お読みいたします。1つ、とにかく前に進んでいくため、たとえ何が起こっても私たちはこの後も生きて前に進まなければならないわけです。そのために許しは必要だと。人を憎んで恨み続けるということは、後ろに私が縛り付けられることであります。恨み続けていては前に進んでいく力はどうしたって弱くなっていくわけであります。私たちの人生、どんなお年でもあっても、やっぱり人生は短いのであります。人を憎んで一生終わりたくないのであります。人を憎むという鎖を断ち切って前に進んで、自分の人生を取り戻さなければなりません。そのために許しは必要であります。二つ目は、自分の周囲を住みよいところにするためにも許しが必要です。夕方自分の家に帰ると、自分の家族がいつもいつも、あの人絶対許さない、憎ったらしいっていう炎でいつもメラメラ燃えていたら、私たちは家にあんまり帰りたくないくなるわけであります。自分の周囲を住みよいもの、平和なところにするためにも許すことは必要であります。そして3つ目、許さなければならない理由の3つ目は、それは憎しみ、この復讐の連鎖を断ち切るためであります。どうでしょうか、恨みとか憎しみというのは他の人に感染してどんどん流れていくわけであります。憎しみや復讐の連鎖は誰かがどこかで切らなければ、戦争は決して終わらないのであります。果てしなく続いていくわけであります。皆さんの、あなたの方に流れてきた、そして拡大していく憎しみ恨みをあなたのところで遮断すべきであります。大体この3つのことが一般的に言われている過ちを、人の過ちを許すべきわけであります。皆さんはいかがでしょうか。さて、ここからです。ところが天の神様は聖書の中にこの3つよりももっと強力な許すべき理由をドカーンと示しています。それがこれです。私も神様から今までたくさんの罪を、過ちを許していただいたんだから、人の過ちを許そう、この理由であります。生涯の中でどうしたってたくさんの過ちを私たちは犯します。でも神様は 聖書によると全部その罪を許してくださっているって書かれているわけです。許されてるんだから許しましょう。これは先の3つと本当に異なる考え方、異なる解決の仕方であります。今日はそういうことで、この許すということを分かりやすく説かれたイエス様のある例え話を皆さんと共に学んで考えてまいりたいと思います。マタイによる福音書の18章、司会者の方が読んでくださった18章の21節から、仲間を許さない家来という例え話です。まず最初に、絵で説明します。その後聖書をお読みいたします。はい。でまずこの男の家来がですね、どうしようかと心配しています。なぜかっていうと、王様に仕えていたんですけども、1万タラントンごまかしてたわけです。それがバレます。彼がどうぞお待ちくださいと今謝っています。こっち王様、その様子を見ていてですね、この、王様が許してやろうと気前よくですね、許してあげようというわけです。はい。王様のところから許されて、この男が階段を降りてきました。すると友達がいたわけです。でこの友達に彼は100デナリ貸してたんです。あ、気にしないでください。これはですね、この絵を描いている時に目の前にですね、お茶が置いてあったので、たまたま描いただけです。こういうことだけを気にする人がいますけども、これはもう置いといてですね。で、おっと、彼はお金を貸してたって言って、彼は金を返せ、相手の首を絞めます。絶対に許さん、絶対に許さんと彼を攻撃するわけです。それを見ていた別の人が、なんて人だと、あの人さっき大きなお金を王様から許してもらったのにと言って、そのことを王様に申し上げます。王様びっくりします。悲しかったんでしょう。王様、私があなたのことを許してやったでしょう、あなたも友達を許すべきじゃなかったんですかって言います。そして牢屋に連れられていって、彼はですね、あーって言って、お友達は犬しかいません。そういうですね、事件なんです。はい、一回読みます。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところを、1万タラントン借金している家来が王の前に連れられてきた。しかし返済できないので、主君はこの家来に自分も妻も子供もまた持ち物全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏して、どうか待ってください、全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。そして主君は怒って、借金を返すまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。この話、ざっと読んでも面白い部分が満載の事件であります。例え話であります。でも私たちの関心と焦点は何と言っても一点です。 それはこの家来1万タラントの負債を王様から許してもらったのに、なぜ友人の負債を許せなかったのか、この一点であります。あれだけの過ちを許されたのに、ドアを開いて階段2段トントンって下がってきたら、もう友達を許せない。なぜ、皆さんはどうお考えになりますか。なぜ彼は許せなかったんでしょう。どこに彼の問題があったんでしょうか。不注意だった、不注意だっただけでしょうか。それとも年を取ったらね、さっき食べたことすぐ忘れちゃうのってっていうふうに彼が忘れっぽくなっていたからでしょうか。私は単に不注意だっただとか年の問題ではなくて、もっと根本的な問題がここには隠されていると考えるわけです。そしてこの例え話の中に隠されていることが、私たちのなぜ人を許せないのか、この問題をに深く関わっているわけであります。この家来の最大の問題は、もう一度申し上げます、この家来がわがままだった、利己的だった、注意力が足りなかった、年で忘れっぽくなったではなくて、彼の最大の問題は彼自身が王様の前でどれぐらいの負債を犯したか、実は分かっていない、認識していない点であります。彼がごまかしていた負債は1万タラントンっていう金額、もちろんこの数字は彼も知ってたはずです。しかし彼はこう言った、どうぞ待ってください、全部返しますから。返済を求める王様に対して、時間をください、時間をいただければ負債は借金は全部返しますと発言しています。彼の問題は全部この言葉にあります。彼は自分の犯した1万タラントンを実は全く分かっていませんでした。ですから時間を下されば返しますと発言しています。本当に1万タラントンっていう金額がどれぐらいのものか分かっていたら、絶対こんなことは言いません。じゃあ彼がしでかした1万タラントンというのはどれぐらいの金額でしょうか。その前に確認しますけども、例え話です、ね、この王様は神様です。そしてこの家来は私たち皆さんのことです。そして友人は皆さんが許せない人、これをまず確認しておきます。さて1万タラントンいくらか、あのですね、なかなか難しいややこしい問題でもですね、お金で例えられるとすぐに理解できる人が世の中には大勢いるわけです。もう難しいことでもなく、難しいことをですね、お金を見せられただけでふって納得する人が大勢いるわけです。ですからイエス様は私たちの過ちをお金に例えて説明されているわけです。ところがこの1万タラントンがものすごいお金、金額です、どれぐらい大きなお金かをですね、ちょっと時間をかけて説明します。その間に眠っちゃう人もいると思うんですけどもね、まあ私も数字がほとんど分かんないんですね。はい、一挙にですね、1万タラントンはって言ってもまず分かんないのでですね、1万じゃなくて1タラントン、それは1タラントンは6000デナリオンって言います。では1デナリオンっていうのはいくらなのかっていうと、一日皆さんが一生懸命に働いていただく労働賃、一生懸命一日働くと1デナリオンです、ね、5000円の人も1万円の人もいるかも分かりません。さあ次に すると6000デナリオンっていうのは6000日一生懸命働いていただく給料なんです。6000日を月に直すと200ヶ月、年に直すと6000日というのは17年間です。6000デナリオン、1タラントンというのは皆さんが17年間一生懸命休まないで働いて得られる金額。ところがイエス様の例えに登場する1万タラントンは1タラントンじゃない。1万タラントンというのは出てきた、ね、1万タラントンというのは6000の後にゼロが4つつくんです。4つつくと6000万日です。こんな国は大丈夫ですか皆さん。私も必死ですよね。ですから1万タラントンというのは年に直すと皆さんが17万年間働いて得られる、正確に言うと16万4383年働いて得られる金額です。ね、この16万年間というのは何かっていうと、まだしつこく私やります。9年の人生を1826回繰り返す、これが16万年です。もっとしつこいです。とにかくしつこいんですね私ね。1日1デナリオ1万円1日働いたら1万円アルバイトでもらえるとしたら、1万タラントンというのは6000億円なんです。はい。最初にですね、お金を見せられるとすぐ分かるって言いますので、ちょっとお金を見せます。これがですね、40億円です。この半分ぐらいあるとですね、病院とかも立っちゃうかな。そういうことや。はい。どういうことです。ね、これが40億円なんです。40億円。しかし1万タワートンというのはこのタワーを150集めた、もう分かんなくなりますね。はい、ということです。私が申し上げたいことはですね、たった一つであります。彼はこれを時間があれば返せるって言ったんです。え、1万タラントンというのはしつこいですけども、人生を1826回繰り返す得られる金額。1万タラントンというのは6000億円。でも彼はこう言ったんです。時間があれば返せますって言ったんです。時間をくださいって頼んでいるの。時間があれば6000億円を返せますか。人生を1826回生まれ変わったら皆さんが犯した罪を清算できますか。この例え話は皆さんが自分の不始末に対して何とか神様できますよという姿が描かれているわけです。時間があれば神様の前に犯した自分の罪が清算できるでしょうか。人生を1826回繰り返したら罪が消えていくと思いますか。この話を読んでいる私たちはもう分かります。本当にこの家来が必要だったのは時間なんかじゃないということです。彼が本当に必要だったのは神様の許しですから、聖書はこう言ってます。この時間をくだされば何とかしますという言葉を聞いたときに、王様は神様はかわいそうだと思ったんです。何にも分かってない。そして 帳消しにしてくださったとあるわけです。聖書を学び始めてつまずく人が一番つまずくのは、あなたは罪人である、聖書は宣言します。皆さんが一番最初にあなたは罪人だっていう言葉を聞いた時の皆さんの感じを思い出してみてください。これを受け入れる、素直に受け入れる人はいません。なんで私が罪人なんだ、うすらうすら自分の自己心やいい加減さを気づく者も、自分の罪の問題、私たちもその罪の大きさだとか、そしてその罪の正体、私たちはわからないんです。そしてこの家来のように自分で何とか解決できます。神様に彼が言った言葉と同じように、ちょっと時間をください、そうすれば私はこの問題を自分で何とかやってみますと、彼と同じようなことを言うのであります。しかし聖書を読んでいって、聖霊なる助けをいただいて、罪の問題はこれ自分でお手上げの問題だって気づかせてくださるのであります。そして神様の憐れみによって罪が全部許してくださる、そのことに私たちが寄りすがってバプテスマを受けたのであります。皆さんはですね、何気なく古い机の引き出しをパッと開けて、引き出しの中から気になってたものがひょっこり出てきたという経験をお持ちでしょうか。私は年を重ねているうちに古い引き出しから何かを見つけるかのように、ふと何十年前の遠く過ぎ去った出来事を思い出すことがあります。40年前、私が20歳ぐらいの時、ふっと今頃になってですよ、頭をよぎるんです。20歳ぐらいの時に私、仕事もなく将来も安定せずにですね、一度東京で倒れたことがあります。東京衛生病院、私たちの教会の病院に担ぎ込まれました。 2,3 日入院したと思います。おかげで元気になって 2,3 日後に外に出たんです。その頃私、仕事なく、お金なく、医療保険もなく、きっとですね、入院した支払いのお金も私持ってなかったんです。だけど退院した今、あのお金どうやって処理されたんだろうって今頃になってふっと思うんです。ずっと昔のことが頭の引き出しから突然ふっと思い出される。でも今わかる、ああ誰かが肩代わりして支払ってくれた、あのお金の工面を私の代わりに支払ってくれた人がいたんだ、腹をすかして体調を悪くして倒れた私を憐れんでかわいそうだと思って工面してくれた人がいたんです。なんでこんな話をお話したかというと、今日の説教の題は6000億円の、つまり1万タラントンの行方と題をつけさせていただきました。この例え話、主人は憐れみを持って彼を許して、帳消しにしてくださったと書いてあります。帳消しにしてくださったという言葉、帳消しって子供の時や若い時はですね、意味がわからないんです。借金が帳消しになるということは世の中でないことです。これは普通ないことです。この社会の中で借金が帳消しになることはありえません。もしそれでもそのもしが起こるようだったら、帳消しの舞台裏で誰かが犠牲を払った。 誰かが皆さんの代わりに工面してくださったから帳消しが起こるんです。若い頃私を思ってた、ごめんなさい、すいませんでしたっていう、これで大体のことは帳消しになるんだと思ってたの。若い頃頭をペコリと下げれば失敗も事件も過ちも簡単に帳消しになると私思ってたんです。すいませんで事が済むと分かってた、あ、思ってた。隣の家のガラスをボールで割ったらすいませんで片付くと思ってた。しかしすいませんじゃないんですね。本当はすみませんだそうです。すみませんを漢字で書くとこう書くんです。そしてこの意味はまだ済んでいません、まだ終わってません、まだ私がやることがありますという意味だと聞いたんです。若い頃はこれ分かんなかった。ごめんなさいって言えば何でもやろうと思ってた。でも大人になってくるとごめんなさいの仕組み、つまり許されることの舞台裏が見えてくるんです。ガラスを割ったら誰かが私の代わりにガラス代を代わりに支払うんです。入院したらこの入院費の陰で、入院費を陰で肩代わりして支払ってくれた人がいたんです。あの1万単位の話、帳消しにした。じゃああの家来がしでかした6000億円はどう誰が肩代わりしたと思いますか。どうやって生産されたと思いますか。6000億円はの行方は、6000億円、その1万タラントンっていうのはですね、2回しか聖書に出てこない。もう一つはですね、旧約のエステル記、読んでください。ここに1万タラントンが出てくる。簡単に言うとですね、1万タラントンというのはユダヤの国のお金なんです。ユダヤの国が倒れるか倒れないのか、潰れるかの値段だった。もう一度申し上げます。帳消しにしてやったとありますけれども、王様にとって1万タラントンというのはかゆくも痛くもないお金じゃなんかじゃなくて、下手すれば国の崩壊につながるお金だったんです。じゃあその6000億円、家来の代わりに誰が工面しました、誰が生産しました。この6000億円の行方はもうお分かりになると思います。被害を被った王様が家来の代わりに工面したんです。王様はこの不正を犯した家来を救うために、王様自身が血を流してお金を払ってる。お分かりになると思います。この許された家来こそ皆さんのことです。私たちのことなんです。そして私たちの罪の刑罰より私たちを救うために1万タラントン、すなわちイエス・キリスト王子の命、イエス・キリストの命、1万タラントンというのはイエス・キリストの命なんです。そんなことも気づかずに、そんなことも知ろうとせずに、何にもなかったかのように口笛を吹いて王様の家から出てきて、出てきた彼を見てください。これが私たちの姿、どれほどの過ちが犯したのか、どれほどの過ちを許したのか、そして誰が肩代わりしてくれて傷ついたのか、彼は私たちは本当に知るべきであります。許されたものにはまだ済んでないことが一つあるとすれば、それはそのことを認めて感謝して生きることです。 最後にこれをご覧になってください。右側にエジソンがあります。少し前にエジソンが使っていたメガネがオークションにかけられて数千万円で値がついたそうです。今度左側、おなじみのゴッホのひまわり、オークションでこの絵が58億円売り買いされた。メガネ一つ、一つの絵に58億円。メガネのフレームなんてのは何千円です。絵だって絵の具だけでキャンパス代だけだったら何千円です。なぜそれが数十億円の価値あるものとされるんでしょうか。それはその品物に払われたお金がによるんです。価値は数千円のフレームであっても数千億円、数千万円払えば誰が何と言おうと2000円のものは数千万円になる。王様は不正を働いた家来に6000億円を支払った。王は彼のためだったら6000億円惜しくないと言われたんです。驚くべきことです。同じく神様は皆さん一人一人を救うためだったら、許すためだったら数千億円惜しくないと思われてイエスを十字架にお渡しになったんです。ホワイト人の言葉を読んで終わりたいと思います。一体誰が一人の魂の価値を評価できるであろうか。もしその価値を知りたいと思うならばゲッセマネへ行って地の大きな雫のような汗を流して苦しまれたキリストと苦悩を共にするがよい。そして十字架にかけられた救い主を見ることである。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというあの絶望の叫びを聞き、傷ついた頭、裂かれた脇、裂かれた足を見なければならない。そしてキリストはここで全てのものを失う危険を犯しておられたことを忘れてはならない。私たちの食材のために天そのものが危険に陥ったのである。十字架の下に立ってキリストはただ一人の罪人のためでさえその命をお捨てになったことをいうことを考えるとき、初めて一人の魂の価値を正しく評価することができる。私たちには希望があるんです。罪をたくさん重ねた人にも希望があります。罪をたくさん犯した人の悲しみをに対して私のところに手を私のところに手を差し伸べなさいと私たちに手を差し伸べて許してくださる方が天にいらっしゃるわけです。このことを皆さんどうか忘れないでください。皆さんがどんな障害を送っても手を差し伸べて皆さんを受け入れてくださる方が天にいらっしゃる。その方の贖いに私たちは応えていきたいと思います。その贖いという宮座がこんなに大きなものであると皆さんが私たちが生活の中に表して人の罪を許して勘弁してあげて許し合うことを世の中の方々にですね伝えていきたいと思うのであります。